恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日のメッセージタイトルは、今ご紹介ありましたように楽しんで生きてよろしいです。私たちは信仰生活を守ると言います。時に日曜礼拝を死守すると言われることもあります。しかしなぜ私たちは信仰生活を楽しむとは言わないのでしょうか。日曜礼拝を喜ぶということを私たちは考えたことがあるでしょうか。守るという言葉により私たちの肩には力が入り、心が身構えます。そして守るということはどうしても私たちの関心を内側だけに向けさせます。そこから外に目を向け、外に出ていく力はなかなか生まれません。余計な力が入りますと、その緊張感が周りに伝わり、周りの人の心も守りに入り、その心は閉ざされていきます。反対に楽しむ、喜ぶことにより、私たちは心身の力を抜くことができます。先週一兵先生もお話しておられましたが、いかなる職業、スポーツ、また勉強でも、その分野で一番力を発揮する人たちは、皆楽しんでそれらに取り組んでいる人たちです。人が嫌だなとか、しんどいな、手を抜きたいなと思っていることを楽しくやってるんですから、おのずとその結果に違いが出てきます。立ち止まって考えてみましょう。私は神が与えてくださっているこの毎日を楽しんでいるだろうか。私は信仰生活を楽しんでいるだろうかと。ダヴィンチコードという映画がありました。その中にシラスという修道僧が出てきます。彼はいつも修道僧が身にまとうローブを着ているのですが、そのローブに隠されている体には無数の傷があります。なぜなら、彼は有刺鉄線のようなものを体に巻きつけて、自らを痛みつけているからです。そしてその痛々しい体で、イエス様の十字架像の前にひざまつき、その場で有刺鉄線を強く締め上げ、痛みをこらえながら十字を切り祈るのです。この苦行と禁欲によって、自分は確かに神に従っているのだということを彼は確かめようとしているのです。言うまでもなく、彼の顔には喜びや、笑みはなく、いつも青白く、どんよりとした表情をしているのです。これは極端な話ですが、私たちの信仰というものはどうでしょうか。おそらくシラスのように歪んだ信仰に生きている人はいないと思います。しかしもし、シラスの姿を極端な立法主義とするならば、私たちは時折そのような傾向で生きていることはないでしょうか。当然そこにはイエス様と共に生きる喜びはありませんし、楽しみというものなどは生まれてきません。そこには決して満たされることのない義務感と恐れがあるだけです。なぜ満たされず恐れがあるのでしょうか。答えは簡単。神はそのことを望んでいないからです。 明らかにイエス・キリストが伝えた生き方はこのような生き方ではありません。今日は私たちが楽しみ喜ぶということを父なる神は望まれており、それを神も喜んでくださるということをお話しします。聖書はいろいろなところで結婚ということについて触れています。その中で最も有名なイエスの時代のカナの婚礼に今日は着目したいと思います。ヨハネの2章1から11節。3日目にガリラヤのカナに婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなったので母はイエスに言った。ブドウ酒がなくなってしまいました。イエスは母に言われた。夫人よ、あなたは私と何の関わりがありますか？私の時はまだ来ていません。母はしもべたちに言った。この方があなた方に言いつけることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めの習わしに従ってそれぞれ4、5とも入る石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに亀に水をいっぱい入れなさいと言われたので、彼らは口のところまでいっぱいに入れた。そこで彼らに言われた。さあ汲んで料理頭のところに持って行きなさい。すると彼らは持って行った。料理頭はブドウ酒になった水を舐めてみたが、それがどこから来たのか知らなかったので、水を汲んだしもべたちは知っていた。花婿を呼んで行った。どんな人でも初めに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃に悪いのを出すものだ。それなのにあなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行い、その栄光を表された。そして弟子たちはイエスを信じた。当時の結婚というものは今以上に盛大に祝い、町中の人たちが総出で新婦夫妻の門出を喜んだと言います。この新郎新婦は新家庭を1週間客に開放し、祝宴が持たれている間、まさしく王と王妃のような取り扱いを受けたと言います。皆さんどうですか？今日から。来週の日曜日まで催される結婚式の招待状が来たとしたら、なかなかこれも大変です。おそらく貧困と重労働に明け暮れていた人生において、祝いと喜びのこの一週間こそ、この新郎新婦にとって後にも先にもない、まさしく人生最高の時であったに違いありません。その一週間、それこそ町のお祭りのような雰囲気であり、幼子からお年寄りまでが陽気に楽しくその時を過ごしたに違いない。今日の箇所はそのような最中に祝いのブドウ酒がなくなったというのです。言うまでもない。それは祝宴に水を差すようなことになりかねないことでした。盛り上がっていた宴がそのことでしぼんでしまい、そのことを知った人たちはやがて家路につき始めるでしょう。7日の予定が2日でお開きになるかもしれません。これは招いていたお客に対する無礼であり、新郎新婦にとっても生涯消えることがない恥となりうることでした。しかしイエス様はその喜びが失われないようにと、水をブドウ酒に変えたというのが今日の聖書の言葉なんです。最初にこの問題が母マリアによってイエス様に打ち明けられた時、イエス様はこう言いました。私と何の関わりがありますか？英語の聖書はここ、Why do you involve me? と書いています。このことはすなわち、なぜあなたたちの楽しみ、喜びに関わらなければならないのですかということです。この問いに対する結論を言いますと、 イエス様はこの後彼らの喜びと楽しみを継続するためにそれに関わったんです。私はこのカナの婚礼の記事を読みますときに、いつも小学校6年生の時の修学旅行を思い出します。言うまでもなく、私は夜遅くまで友達と話し、あちこちの部屋を徘徊していました。きっと皆さんもしてたでしょう。先生に気づかれないようにこそこそこそこそ話しながら夜遅くまで起きていました。しかしだんだんとうるさくなってしまい、その時に私たちの担任であった下山先生が部屋に入ってきました。この先生は当時30代、真っ黒に日焼けしてがっちりとした先生で、私たちとても厳しい方でした。私たちは叱られると思ったのですが、恐る恐る先生に言いました。先生、今日は清水、これ私の友達なんですが、清水の誕生日なんですよ。そしたら先生はニコッと笑い、じゃあ歌わなきゃダメだろうと、一緒にハッピーバースデーを歌ってくれたんです。そしてもう少ししたら眠れよと言って出ていきました。私はその時、夜遅くまで起きていることはダメだと私たちを咎めず、生まれて初めての修学旅行の楽しみと友達の誕生日を喜ぶことに共感してくれた先生が大好きになりました。怒られる、咎められると思っていたのに、それを共に喜んでくれたその恩師の姿が、このイエス・キリストと重なるのです。皆さん、ヨハネはこの出来事をこのように閉じています。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行い、その栄光を表された。そして弟子たちはイエスを信じた。ヨハネはあえてこの奇跡こそがイエス様が初めてなさった奇跡だと記録しました。その奇跡は嵐を鎮めるとか瀕死の人間を救うというような奇跡ではありませんでした。この奇跡は、どうぞ覚えてください、人の日常のささやかな喜びが絶やされることがないように、イエス様ご自身がその出来事に関わったもの、インボルブしたものだったんです。ここには料理頭の経験から来る最初に良いブドウ酒を出すというプロのもてなしがありました。なぜなら最初の しばらくの間は出席者は皆シラフだからです。シラフの時はブドウ酒の味もわかるからです。しかしもうそれどころではない、ここではそのブドウ酒自体がなくなってしまった。当然その祝宴には笑いがあり、踊りがあり、歌があり、喜びがありました。そのような時、緊急事態に、これが潮時、早めにお開きにしたらとイエス様は言いませんでした。それどころかイエス様は宴の途中から、おそらく宴が終わりを告げるまで、最高のブドウ酒を彼らにお与えになった。それゆえ新郎新婦からも、招かれた客からも、その喜びと笑いが途切れることはなかったのです。主にある皆さん、このイエス様の一番最初の奇跡において、味気のない水を味わい深いブドウ酒に変えたところに、私たちの人生を喜んでいいのだ、楽しんでいいのだということを肯定しておられる、そのあなたたちの楽しみと喜びのために、私も関わるぞというイエス・キリストの心を伺い知ることが できないでしょうか。皆さん、最近笑ってますか？笑ってますか？あなたの家庭には笑いがありますか？私たちの教会に笑いがありますか？笑いがいつ起こるかご存知ですか？聖書の中には笑った人たちがいます。いいえ、人たちとより笑った夫婦がいます。そう、あのアブラムとサラです。アブラムはひれ伏して笑い、心の中で言った。100歳の者にどうして子が生まれよう。サラはまた90歳になってどうして産むことができよう。それでサラは心の中で笑って言った。私は衰え、主人もまた老人であるのに、私に楽しみなどがあろうか。そしてサラは言った。神は私を笑わせてくださった。聞く者は皆私のことで笑うでしょう。彼らがなぜ笑ったかご存知ですか？100歳になるアブラム、90歳になるサラに子供が与えられると言われたからです。そして実際に神は彼らに子を与えたからです。すなわち彼らの笑いは自分の固定概念が壊された時に笑いとなったのです。わかりやすく言いますと、こうなるべきだと思っていたこと、その予想外のことになる時に私たちは笑うのです。私は毎週この講談にネクタイをして立っています。しかしもしこの礼拝後に私があのカートさんからお相撲さんのぬいぐるみを借りて、そしてそれを着て玄関口に立ったら、おそらく皆さんは笑うかと思います。なぜ？ネクタイをつけている牧師という固定概念がその時に壊されるからです。よくスポーツの珍プレーとか普通の人たちのビデオの中でハプニングを集めたテレビ番組がありますが、なぜその番組が人気なのか。なぜならそこには通常こうあるべきだという考えを覆すハプニングがあるからです。そしてそのハプニングというものは私たちの想像もしてないことであればあるほど愉快なものなのです。トランプには、これ元大統領ではありませんが、数字が記されていますが、しかしそれだけではトランプは面白くありません。トランプには数字ではないカードがあります。私たちはそのカードをジョーカーと呼びます。この呼び名はジョークから来ています。数字の羅列、確率を亡き者にしてしまう存在、そこに私たちの笑いと楽しみがあるのです。皆さん、このカナの婚礼の台所事情を知っていた料理頭と下辺だけがこのイエスがなさったことを見聞きしていました。彼らはこれらの驚くべき出来事、ハプニングを見てどう反応したのか。最初は驚き怪しんだことでしょう。しかし後になって彼らは笑ったに違いない。本当かよ、本当かよ、イエスは水を最高のブドウ酒にしてったよ、なんてこったと笑い転げたのに違いない。このように笑いとは固定概念が壊されるときに起きるということであるならば、皆さんよく覚えてください。私たちクリスチャンライフの歩みには笑いが保証されているということです。なぜなら信仰を持つということは本来固定概念が次々と壊されることを意味するからです。私たちの習慣とか経験、さらには私たちの常識、限界、数字による確率ということまでを超えた神の働きに私たちが目を留めていくことが私たちの信仰生活なのですから。 そのような意味における神様が私たちの生活の中になさるハプニングを私たちは日ごとに経験していく。そしてそこから私たちの生活に笑いが起こる。それがクリスチャンライフです。カナの婚礼は暗いものであったとは思いません。そこには喜びと笑いがあったでしょう。そしてそれが一週間も続いたっていうんですから、そこには当時の余興といいますか、楽しみ、すなわち遊びということもあったことでしょう。飲む食べるだけで一週間持ちません。イエス様が水をブドウ酒に変えたことは、その祝宴が続くことを良しとされたということであり、そこでの遊びというものを認めておられたということではないでしょうか。遊びは英語で言うところのプレイですが、このプレイには意味があります。皆さん、遊び、プレイという言葉の中に機械の部品と部品の間の余裕というものがあることをご存知でしょう。興味深いことに、この遊びという言葉の意味として空間の余裕ということを言っている言語というのは、日本語に限らず英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、オランダ語にもそのような言葉の使い方があります。なぜ多くの国々で機械の部品と部品の間の余裕をあえて遊びと呼んでいるのでしょうか。そこには私たち人間の遊びもそのような意味を持っているということが暗示されていないでしょうか。車にこの遊びがなくなると、ハンドルやブレーキが擦り切れて事故が起きます。同じように私たちも遊びがなければ燃え尽きてしまうんです。もっと言いますと、遊びというものがあって初めて私たちは人間として最も力を発揮する状態にいることができるということです。リクリエーションとは、リクリエイト、再創造されるということです。このカナの婚礼はヨハネだけが記している出来事です。伝説によりますと、そのヨハネはうずら狩りを楽しんだと言います。そのヨハネの姿を見て、あなたのような偉い人がそんなくだらない遊びをしているのですかと言われたことがありました。それに対してヨハネはこう答えます。弓を張ったままではいけない、時に緩めないと肝心な時に矢を放つことができない。もしかしたらヨハネ心の中には、このカナの婚礼の人々の楽しみと遊びの輪の中にイエス・キリストの姿があった、それが心に残っていたのかもしれない。私の母は牧師でした。日曜日、彼女は牧師として毅然と講壇に立ち、主の言葉を取り継ぎました。しかし日曜の晩、彼女はローブを脱ぎ、本当にリラックスしました。私は幼いながらにそんな母の姿を見るのが大好きでした。一番最初のスターウォーズが日本で公開された時、彼女は幼い私を映画館に連れて行ってくれて、私の傍らで字幕をすべて読んでくれました。周りのいない人は迷惑だったと思います。父のいないプロレス好きの私のために、彼女は私のプロレス技の練習相手になって遊んでくれました。この母の心により、私の心は擦り切れず守られ救われたのです。 牧師であった彼女を私は今でも尊敬しています。同時に、私と共に笑い、人生とは楽しむものなのだということを身をもって教えてくれたこの母に心から感謝しています。お父さん、お母さん、ここにいらっしゃると思います。子供と遊んでますか？家庭に笑いがありますか？私たちの主イエス・キリストは、記念すべき一番最初の奇跡を、喜びと楽しみの最たる場所、結婚式においてなされたお方です。その結婚式の喜び、楽しみ、笑い、そして遊びが中断されないように、その奇跡はなされたんです。私たちはこの出来事を知るときに、神は私たちが楽しみ、笑い、遊びとともに生きることを願っていることがわかります。楽しみましょう、遊びましょう。このようなことがこの講談から語られることはあまりないかと思います。しかし今日お話ししたことの正しさは、一つの問いかけにより確実なものとなります。父母であるあなたは、我が子が人生を楽しむこと、笑顔とともに日々暮らすことを苦々しく思いますか？いいえ、あなたは我が子が人生を楽しむこと、笑顔で暮らすことができることを心から望み、それを何よりも自分の喜びのように喜ぶことでしょう。私たちは神を父なる神と呼び、私たちはその神の子と呼ばれているんです。そうであるのなら、あなたの人生、そして私たちの教会生活に喜びと笑顔と楽しみがあるのを父なる神は喜んでくださるに違いありません。ただし一つだけ、あえて言うまでもありませんが、私たちのその楽しみが罪となってはいけない。罪となってはいけない。私たちが我が子にそのことを望まないように、父なる神もそのことを望んでいないということを、このことをしっかりと心に刻みましょう。今日の午後からレイバーデーキャンプが始まります。今もお話あったように、子供から大人まで、128名の方たちが集まります。ヤングファミリーが多く参加されることは、とても嬉しいことです。出席される方、今日、明日は父なる神のプレイグラウンドで、思いっきり大いに楽しみましょう。コロナによって多くの忍耐が強いられた子どもたちの笑顔がそこに見ることができますように。電気のないテントの中で親子が肩を寄せ合って大地に身を横たえる。その思い出がいつまでも皆さんの心の中に残りますように。覚えてください。思い出だけが天国に持参できる唯一のものなのですから。そしてこれからも私たちの教会は皆さんと共に楽しむことを大切にしていきたいと思います。なぜならそれが神が喜ばれる教会だと確信しているからです。ああ、皆さん、ただ問題が一つあります。問題一つある。もし牧師が このことゆえに暴走し始めたら、お願いです。どうかためらうことなく、牧師を止めてください。お祈りしましょう。Let's pray. 愛する天のお父様、今日私たちはイエス様が、カナの婚礼の喜びに関わり、その楽しみに関わってくださったということを見てまいりました。Heavenly Father, today we have seen that Jesus was involved in the joy and the enjoyment of the wedding at Cana. このことにより、あなたの子である私たちが、あなたによって与えられているこの人生を喜び、楽しむことをあなたは願っていることを確認しました。By this, we have seen that you desire that we, your children, rejoice and enjoy this life that is given to us by you. どうかここに集っている方々の日々の生活から笑顔が失われませんように。I ask that the smiles never leave the faces of those gathered here in this room.In their daily lives. 父なる神の愛のまなざしの中、安心して、この人生を歩む、楽しむことができますように。May they be able to enjoy this life in the loving eyes of God, their Father, secure in the knowledge that they are in the grace, great gates of God, the Father.この教会を通して私たちは神から与えられているこの人生を喜び楽しんでいいのだということを一同が知ることができますように。Through this church, may we all know that we can rejoice and enjoy this life that God has given us. This prayer we pray in the nameOf our Savior, Jesus Christ. Amen.
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。